それはどういうその B の単価を設定してるかというのは企業秘密であります。でこれもあのこの研究会でも取り上げられた公共調達の話も絡むわけですが、しかしそれは、税金なり保険料財源としてどういうコンピューターシステムを導入するかということで説明責任があるんだけれども、そこはあのその発注を受けている受注企業の企業秘密というものが優先されるというような状態ですから、あのおっしゃったような形でですね、その我々があの情報をお願いをしても十分出てこないというのが現状ですから、これはやっぱり、タックスペイヤーの視点から見たら甚だ今の情報公開が不備があると、役所 の中央官庁のですねというのはおっしゃる通りですし、それからやはりそういう状況の中で納税者 その国の政策に対する理解がどこまで得られるのか、今の不信の状況をどうやったら我々は逆に言うとタックスペイヤーに対して、共感を持ってもらえるのかという意味においても、今の姿勢というのは非常にまだまだ発展段階で、さっき知事がおっしゃったように、まあ、小学生と言われてもしょうがないのかなというのは、あの私が担当して実際その業務を執行しているわけではありませんから、いろんなあの反論は与党あるいは皆さんから言えばあるのかもしれないけれども、姿勢としては全く共感するものです。それからあのもう一点だけ申し上げると、例えば官製機密費というものは、僕はその物によってはですね、それは非開示のものがあってもしょうがないかなと思っているんですが、ただ問題はですね、その官製機密費って何をやってるのかということになってきたときに、例えば職員があの飲食をしたりしている部分の普通の会議費みたいなものをそれで見ていると、この別に隠す必要がない話ですね。ちゃんと会議費として予算計上すればいいわけですし、そんなバカ高いところでその飲食をしているとも思えないですが、まあ、逆に言ったらひょっとしたらそういう部分があるのかもしれませんが、ただ何でもかんでもそのある名目のもとに非開示にしてしまうという運用はですね、これ改めないと結局国民から信頼を得られないというふうに思うわけですね。これはまあおそらく林議員の方から具体的にはそうでもないよという議論があるのかもしれませんが、だから本当の官邸機密費あるいは外交機密費あるいは内調のようなところがですね、情報提供で場合によってはこれはあの領収書の発行を求められないというものがあるのかもしれないが、まあ、それがまああのまあいろんなものが一緒くたにされている、一緒くたにされているから逆に言うとそこでじゃあこっち側に利用しても分かんないと、じゃあ内部でそれに対してきちっとした管理、対外的には出せないにしても内部の管理規律があるかというと、そういうものの基準とか管理責任がこれまで曖昧にされてきた、そこがやっぱり大きな問題だ
と思います。今も官房機密費の話がありましたけれども、林さんは、
はい、
まあ、その点だけじゃなくて、
私がなんかどういうふうに話すかも松井さんの方からご紹介があったような感じでございますが、私は浅野さんがおっしゃったことはですね、基本的にはやっぱりその通りだろうと思うんです。で、与党だから野党だからってお話が今松井さんからありましたけども、浅野知事も田中知事もそういう意味で与党なんですよね。要するに大統領みたいな立場におられて、その下に職員におられるわけだから、まあ、議会との関係は
議会というのは私は全国で浅野さんもそうかもしれないけど、政党の組合から、
だからまあ、職員との関係では総理のような立場におられるわけで、そこは私はちょっと違うなと思いますのはですね、やっぱり請求を設けることは必ずファインにつながるというのはやっぱ原則論としては正しいのではないかなと。これは情報公開だけではなくて、今行政訴訟というのをずっと3年ぐらい取り組んで、法律が出ましたけれども、その議論でもですね、訴えてもらえるということが逆に言えば正しいことをやる一つの素がなるんです。そこまでやっちゃうと訴えられちゃいますと言って断れるっていうあると思うんですね。それと同じようなことがあって、これ情報公開しなきゃいけなくなっちゃいますけど、それでもやりますかというふうに例えば上司から言われることですね、そう答えることができるという意味では原則正しいんではないかと私は思いまして、それで松井さんが言わなかったことなんですが、時間軸だと思いまして、官房交渉費っていうのはですね、これ私の記憶で人から聞いた話ですからちょっと事実確認ができていないんですが、 あの戦後の早い頃にはですね、機密費とそれから交際費というのを分けて計上をしていてですね、それがまあ当時の野党から非常に厳しく、交際費とは何だというような追及があって、両方を一緒にして報奨費にした、まあこういう経緯があったということですから、もともと今ご議論になっているその2つのものがですね、まあ、混ざっているということだと思うんですね。そうしますと、それをもう少し、これだけあの情報公開の時代になったんで、さっきおっしゃった、松井さんもおっしゃったように、会議費なら会議費、交際費なら交際費として、きちっとそちらは計上する。で、残った機密費についてどうするかっていうのは、ちょっと今、ご興味がなかった時間軸ということなんですが、今すぐにですね、またはその、単年度主義ですから、3月末に全部出せというものが難しいものというのは、私はあるんじゃないかと思うんです。ですからこれは例えばアメリカのように30年経ったら出てくる、40年経ったら出てくる、必ずどこかでは出てくると、あなたがもし生きてなくてもあなたの子孫はそれで恥をかくかもしれないということでですね、かなりの部分は目的がさせられるんじゃないかな、こういうふうに思いますね。ですからまあそういう条件をつけてきちっとやっていくと、で最初はなんだそんなこと今までやってたのかっていうのがあってですね、大変だと思いますけれども、まあ、それは小学生がですね、浅野知事の言葉から移れば、だんだん上の大学に上がっていくときにですね、通していかなければならない、まあ、当然のプロセスだとこういうふうに思いますので、そういう方向でやっぱり改革をしていくということではないかと私は思います。
今の話ですか。松井さんの最初の話でですね、私は大事なのは、その今、それで出せないと言ったのは誰なのかということを確定すべきだと思います。でそれは最終判断はその所属の大臣がちゃんとしたと、これ形式じゃなくて実質もそうだというふうに確約すべきだと思います。なんか今の答えのあれはですね、私から言うと子役人の論理に聞こえるんですよ。で大臣はそういう判断で本当にできるのかどうかという、その組織のトップとして、ま、政治家としての判断ということで迫っていけば、今のはですね、なんとか代言的に聞こえないこともないと、まあ、その個別のサブスタンスの判断は別ですよ。だけどやはり情報を開示するかどうかということも、その組織のやっぱりトップが責任を持ってやるべきだということをやっぱり確認して、今のような時誰のそれ言葉ですかっていうことまで追っかけていくべきだと思います。で、それはちょっともっと言えばですね、仮に、本当が政権を取ったときに、最初にやるべきはそれだと思ってるわけですよ。それは、国政調査権っていうのはまあ野党でやってるわけですけども、まあそれは与党でも、その内閣のその責任として、最初の100日間でやるべきことの、いくつかのアイテムの中に、そういった今接種役割しているものをですね、やる。で仮にですね、例えばそこでスキャンダル出てもそれはその党の責任じゃないんですね。その101日目以降になると一応今度はちょっとそれは危ないですね、まあ、100日で権があるかは分かりませんよ。例えば何年後かに出た時に俺知らないとは言えないんですね、まあ、ちょっと余計なことですけど、ただその言いたかったことは前段です。大臣の責任での判断だということをやっぱりしっかりする。それから2点目は林さんもおっしゃったけど官房機密費のことですけども、私もちょっとさっき言ったんだけど、そのこれは機密だと、でその前に安全保障とかいろんなことをかぶせて、それで10か人から見にその中身は全部機密だというラフな議論には絶対に絡め取られてはいけないということで、そのやっぱり区分けをすべきなんですね。その中で今松井さんがおっしゃって、こんなもんなんで機密なのと、でここまでならいいでしょというようなことでですね、とにかく機密費というようなことで仕分けしたら全部ブラックボックスということになりがちなんですけど、そこはちゃんとこう抑えていくべきだというのがですね、次のステップだと思います。
ちょっと今のお話じゃないですか、大変重要だと思いましたのは、仕分けをするときにですね、これは必ずしもお金の問題ではないんですが、アメリカでですね、重要な防衛上の判断をするときにですね、あそこは党が2つしかありませんから、共和党と民主党のその委員の人を呼んで秘密会でですね、その防衛担当者から説明をする、その上でオーソライドする、しかしそれは外に出さないと、こういうことをよくやるんですね。 で、翻ってわが国はですね、そのなかなかその党がたくさんあっていろんな党が入るということもあります。私の松井さんだけの話だからでもできるような気がしますが、もう一つインフラとしてはですね、その情報の管理をするんですね。逆に言うとその機密保全法みたいなのがないんですね。ですからあのクラシファイドっていうのがありますけれども、 A、B、C ぐらいに分けてですね、 A の情報はこういう行くと必要でこれぐらいの人には必ず言う。しかしその A の中に入っている人についてはですね、これをもし漏らしたら刑罰を持って処罰をされる、こういうふうになってるわけですね。ですからその情報管理がきちっといくし、そういうことで担保して事前に、まあ、お見せしてご相談をこともできると、まあ、その辺のですねインフラもこれからはですね情報公開とついだと思いますけれども、整備をする必要があるんじゃないかというふうに思いました。
今の林さんのお話とも絡むんですが、まずさっき の浅野知事のお話に関して言うと、またおっしゃるとおりだと思います。で、我々は、まあ、政権取った時のプランとしてはその徹底的にですね、まあ、またおっしゃった100日というのを我々も置いてるんですが、100日間むしろ行政監視会議というのを設けてですね、そういうルール作りとかおかしな点を全部クリアにするような期間をむしろ設けて、その間は徹底的にそれをやるという期間を作らなければいけないとぐらい思っています。で、それが一つ。それから、今林さんがおっしゃったことと関係するんですが、今の先ほどの社会保険庁の例もそうですが、いろんな政策判断を誰がどういう責任に基づいてしたのかということが、引き続き今の国の場合はですね、これ別に私与党野党というよりは現実の世界として不十分だと思います。で、それはそもそもの仕事の仕方がですね、まあ、知事もご承知のように、そのみんなで議論をしながら、誰の責任かわからない、みんなで議論してみんなで決めてるんですというやり方ですよね。ですから例えばその情報を開示するかしないかというのも、まあなんか相談して上に上げていって、いやこれはダメだなみたいな話を、誰の責任でやったのかということが決まらない。ですから例えば情報開示するもしないも、そのある政策を決定してある判断をしたということがどういう議論を経て決定したのかという記録が残されない。で、ますますこの今国の萎縮が起こっていると思うんですよ。それはどういうことかというと、その中途半端な途中のものを残すと危ないと。だからそこは非公式に局長と課長と課長補佐ぐらいで議論したけども、まあ、それは協議を途中段階にしたんだから残さないと。で、結果において最終的に残っているのは閣議決定文書だけですというようなことが非常に多いんですね。ですから結局のところ、じゃあ局長が責任者だって一義的な責任者で、誰が決裁してどういう意見があって、そのプロセスで例えば局長の責任で一義的に判断した、それを事務次官とか大臣にも上げてこういう形で決裁したんだというところを残すような仕事のやり方をしてないものですから、逆に言うとそういう仕事のやり方を変えないと、手続き的に、まあ、もちろん情報公開のプロセスも大事ですけれども、その仕事のやり方でどういう論点をどういうふうに議論して誰の責任でこういう判断をしたのかということを残すような、まあ、ある種の監修をつけ、それで林さんがおっしゃったようなインフラとしてもですね、それをきちんとこう守るという制度を作り、あるいは逆に改ざんをしないできちんと残すという制度を作っていかなければいけないので、まあ、これは知事がおっしゃった小学校段階ということでいうと、そういうところまで含めて意思決定の在り方を含めて変えていかないと本当の意味での情報公開はできないと私は思います。
はい、今の最後のところはですね、今おっしゃったことは実は私も躊躇する部分なんですよ。つまり意思決定のリアルタイムに近いようなところっていうのは本当に開示すべきなんだろうかとかということなんですね。でもっと言ったら、じゃあ町議とかそういう役所なんだから、そういう会議も全部公開しろとかですね、いうことと紙一重ですよね。いや、私はそれはいかんと思います。それはそこまで行くのはもう情報公開とかなんとかをちょっと超えてると思ってるんですよ。議論もあるかもしれませんけども、
ちょっと僕だけであれしてると思うんですが、非常にでも大事なポイントだと思います。ですから私もそれをリアルタイムでですね、例えば知事室に行って局長さん部長さん来られて、どうしようかああしようか、いやこうだななんてことを全部リアルタイムで残して、それでリアルタイムで公開したなんてことは言ってないんですが、ただあまりにもその途中プロセスが抜けすぎるんですよね、文書において。やっぱりその アメリカなんかで情報公開がそれなりにワークしてるっていうのは、それは彼らってリアルタイムでは残さないけれども、ここの部分はやっぱりこういう議論をしたというのを何らかの形で残そうという判断をしてると思うんですよ。だからそこをじゃあリアルタイムで全部じゃあ知事室やあるいは局長室やあるいは大臣室での議論をマスコミに公開するなんてことはもちろんできないし、それはいろんな紆余曲折の議論があるんだけれども、ただそこの部分を一切省略して最終的に閣議決定だけということでいいのか、あのその
これはあれじゃないですか、松さん途中割って入ってて申し訳ないんですが、その例えば刑法に触れるとかですね、そういう犯罪の場合と、それからみんなでいろいろ議論して、まあ、最終的に大臣が決裁されて、知事が決裁されて、そのことが政治的にですね、その刑法に触れるとかいうのはないんだけども、いかがなもんでしたかねと後から見ればという場合とではちょっと違うんではないかと思いますね。その文書管理規則みたいなのがあって、決裁をどこに下ろすみたいな、いろんな組織がありますから、まあ、その場その場で責任を取られると思うんですが、しかし最終的な責任っていうのはやっぱりそのいかにその決裁を下ろしててもですね、知事の名前でやる、大臣の名前でやるということでありますけれども、その違法なことですね、それは大臣に黙ってその違法な収賄をしたということまで大臣が刑法上の責任を問われるというのはおかしいみたいで、その管理責任を問われて政治的に辞めるというのはあってもですね、その贈収賄について刑法上の責任を知事まで負うというのはちょっと違うので、そこは区別をすれば分かりやすくなるんじゃないでしょうかね。
そういう、そういうことかもしれませんが、あの、ま、実際これどこまで本当にそういう情報開示に適したものかとか、あるいはどれぐらいの間を置いてそれを記録を開示するかというのはいろんな難しい判断があろうと思いますけれども、特に政策判断で今いろんな利害を調整しなければいけないときに、例えば大臣の判断はこうでした、しかしそのプロセスにおいてこういう会議で上がったときに、こういう議論こういう議論、その案の A、B、C というものが出されて、その例えばプロス&コンズ、プラスマイナスみたいなものをどういうふうに議論したんだという部分が、あまりにも、まあ、役所の仕事の仕方というのはそういうものを残さない、一つの会に落とし込んでいくというプロセスの、まあ、根回しなのか意思決定なのかよくわからないような形で議論をしているという部分が、その逆に言うとですね、その政策決定の正当性とかを説明するときに非常に、その根拠が非常に薄弱というか、なんか国会答弁としてごまかしはできるんだけど、どういう根拠でどういう議論を経て本当にその政策を決定したのかというのはあまりにも残さなさすぎるんではないかと。これはリアタイムでその一回一回その一つ一つの会議を全部残せという意味ではありません。だけどあまりにもそれがないから、あの結局のところその政策の評価のしようがないみたいなところがあるんじゃないかということを私は申し上げているので、知事がおっしゃっているようにリアルタイムで残せというのはそれは無理だというのはよく分かる。
僕はもうちょっとあの情報公開のあれから言えばですね、めちゃくちゃアドバンストコースです。多分情報公開の問題を超えるような、まさにおっしゃったように政策決意思決定過程がどうかという、まあ、かなり政治とかですね、そういう問題で今情報公開についてっていうのは、まあ、アドバンストとかじゃなくてちょっと次元の違う話みたいなもんで、私は今ここで言いたかったことは、そんなものはまあともかくとして、もっとあのもっとプリミティブですね、もっと初歩的な、そういうものはもう、あの今、松井さんが最初におっしゃったような事例みたいなものまで隠すのかということの、そこをきちんと押さえて、それもできないんですねっていう感じはちょっとするんで、あのおっしゃってること、正論ではあるんですけども、この情報公開っていう中でやるには、やや重すぎるような気がします。
まあ、あの今お聞きしてて、私はあの石川達三が昔ですね、言論の自由に関して2つの自由があると言ってですね、野坂昭如氏らからですね、言論の自由に2つの自由があるはずがないと言って袋叩きにあったことを思い出したんですけどね、あの私の査説を書いたんです。ただその時、まあ、石川氏が言っていたのは非常にこう守りの姿勢だったと思いますけど、でもじゃあ逆にその今のお話を聞いていて思ったのはですね、非常にあの、何て言うんでしょうか、あの、技術の話をなさってる気がしたんですね。で、最近私思うのは、あの、アティチュードという言葉を好んで使うようにしてるんですけど、その構え、 だと思うんですよ。で考えてみればですね、じゃあ事務次官会議では他の省庁の事務次官が報告したことに関しておそらく私が知る限りはですね、それをひっくり返すような議論というのは行われない。じゃあ何のためにですね事務次官会議を開いているのかというと追認の手続きでしかない。その手続きというもの節々のというのがマスメディアというこれ表現者の方も好んでお使いになりますけどもね、それが結局アリバイ作りに使われている。そしてその閣議もですね大半の時間は顔を描くというか押すことにですね専念されているとなると、まさにこれはあの不毛な成果を生まない手続きになってしまって、じゃあその時にもう一つ考えたら、私はやはり日本語という言葉のまず我々のアティチュードの非常に大きな克服すべきことは、日本語は主語がなくても語れてしまうということなんじゃないかと思うんですね。で主語がないから俳句や和歌も出てまいりました。で他の言語も非常に短い会話の中では主語がない場合がありますけど、基本的に I think とか I suggest とか I deny とかですね、中国語であってもフランス語であってもあるんです。日本語の場合には主語がなくても語れて最後に何々と思いますよっていうのは遠曲的に語ってるんですけど、逆に最後に to I とあればむしろ強調音かもしれない。でこのあたりがですね、石川達夫氏が言うような2つの自由という意見が出てくるし、逆にそれが2つの自由なんてものはないんだと、自由は1つである、獣の自由は1つであると言いますけれども、じゃあそれを突き詰めていくと、私これ最後にお話しようかと思ったんですけど、フランスのあの哲学者というか社会学者でもあったシャルル・フーリエが、そのまあフーリエ主義と、まさにそのファランジュというですね、新しい共同社会、全てが全部みんながですね、それをストリップしてるとも思わずに全部ですね、明かしている社会。じゃあそれが到達できるのかというと、第4の権力のじゃあマスメディアも行っていない。マスメディアの情報公開は毎日新聞が意味軸も今日書いているように、朝日新聞の5000万円に関してのですね情報公開はあれは説明責任ですらなっていない。全てを不手際というふうに言えるんだったらですね、あの人間は誰も反省しなくて良いというものになっていっちゃうと。ですからこのあたりは何て言うんでしょう、私はじゃあ第四の権力はどこまで説明責任をしていくのかということは大きな問題で、この点に関しては未だに閉ざされている。でするとやはりその私はもう一個思うのは、公公っていうのは一人一人のですね顔の見える緩やかな社会の集合体が公園で、だから皆が集うのが公園のはずなのに、公イコール官と勘違いしていてですね、そして官に関して鋭く言う方も、官からもらえるお金はできるだけもらっておこうという名前があったり、官を叩きさえすれば良いというのは、自らにも先ほど私は国のことを言うということが同時に地方自治体の側にも戻ってくることだし、あるいは権力と呼ばれるものを語るということは、それは市民の側にも表現者の側にも戻ってくることだという、その個人があるかどうかの、まあ、これだとこれ以上議論が進まないじゃないかと言われるかもしれないけど、そのアンティテュードというのは非常に大きいんじゃないかな。でその点を共有できるものがあればですね、マニュアルというようなものでここまでは明かします、ここまではできませんということがあって、おそらくその時に初めて暗黙知として、例えば戦争を終結するためにですね、誰かと信者であるか誰かが褒めているとそれをリアルタイムで言うなどということはできませんと。しかしながら終わった段階にどの、その時初めてどの段階でどこまで、あの翌日明かすのか、1年後に明かすのか、30年後に公文書で明かすのか、ですけどその前の段階で、その石川達夫が言ったような自由には2つあるというようなものを乗り越えられる共有をどこでするかというのは、これは結局はその主語があるかどうかの社会のことじゃないかなと思います。どうぞ。
情報公開というジャンルの議論ではないけれども、本質論なので申し上げるとですね、例えば私が一番典型的に皆さんにむしろ考えていただきたいのは、閣議の議論なんですよ。まあ、今は閣議っていうのはほとんど議論せずに、まあ、顔を描いて、まあ、閣僚懇談会では多少の議論がありますけれども、であのその、まあ、例えばですね、そのどこかの大臣が局長と相談されて、ここにいろんな悩み、春秋っていうのがあって、ああでもない、こうでもないっていう議論は、僕はそれはいろいろあると思いますし、それはそんなものをいちいち残すべきでもない。部分が多々あると思いますが、しかしやはり政策を何らか その理解を調整するような政策決定したときに、公の議論でどういう議論をしたのかということは、やっぱりその少なくともある節目の議論はきちんと記録をし、後世の批判を仰ぐべきではないかと。で典型的に言えばさ、閣議ですよ。あるいは そのもし事務次官というのが役所の事務方の責任者であれば、事務次官会議で誰はどういう理由でその政策に賛成をし、誰は反対をし、誰は生ぬるいと言ったのかと。でそれは別に例えば閣議が、全員一致で、連帯して国会に対して連帯して責任を果たすときに、その閣議の内容がひょっとしたら意見の不一致があったものをリアルタイムでオープンしろとは言わないけれども、少なくともこの政治家は公の最終的な政府の意思決定の場においてこういう議論を提示したんだというところを残さない。だから閣議が残さないから当然各省の省議でも残すわけはないし、各省の各局の局議でも残さない。だから結局において誰がどういう観点でどういう利益を主張したのかということを一切記録に残さないままで、どっか知らないけどみんなで決めましたと言って政策が決まったものだけは出てくると。やっぱここは知事は情報公開という意味ではアドバンストコースというふうにおっしゃったけれども、日本の政治とか行政の文化を変えるときに、やっぱりどっかできちんとある、まあ、おそらく僕は一番シンボリックなのは、閣議はやっぱりどっかで記録を取ろうと。で、それは例えば20年経ったときに、あるいは10年経ったときに、事柄によって違うかもしれないけども、その大臣がどういうことを言ったのかということが公開されるという前提で発言をするような、もう少しこう、なんていうのかな。政治家としてのまさに見識を問われるような部分を作っていかないと、その国の政治とか行政ってよくならないんじゃないかなという意味で申し上げます。
いいですか。最も全く私も同じ意見でですね、ただ今の閣議を多分議事録を取って公開しても何もないんですね。田中知事おっしゃったように、そこでそのどうしてそうなってるかという今閣議という話があったので申し上げますと、私は自民党内閣する小委員会って憲法基礎委員会の小委員会を扱っておりましたので、そこで出したのはですね、65条行政権は内閣に所属するというのが書いてあるんですが、これを内閣総理大臣というふうに書き換えてはどうかという中曽根試案がありまして、それを並べて議論した結果ですね、全部内閣総理大臣に属させるというのはちょっとなかなか無理だろう。しかし、自衛隊の指揮権、それから衆議院の解散権とですね、3つ目が大事なんですが、行政各部に対する指揮監督権、総合調整権、これも内閣総理大臣の個人に与える、こういう案をまとめさせていただきました。ですからこれが、まだ大変だと思いますけれども、もし本当に条文になって憲法になればですね、閣議はもうなくなっちゃうかもしれないですね。で、今松井さんがおっしゃった閣僚懇談会で総理が最後にご決断をされるにあたって、いろんな専門家の大臣の意見を聞くという意味では、それ出てくる。で、その場で、多分いろんなイギリスのようにですね、難しい問題であれば、もう一日かかっても、閣議をずっとやって、そこで決めるというふうになったときに、初めてですね、表に出す意味が出てくるので、そこは非常に大事なことだと思います。で、65条をそういうふうに変えますと、72条だったと思いますが、閣議の決定に従って、各行政閣を、指揮監督する内閣としてですね、というところも、だから閣議で決まらないとダメだと、閣議で決まらないとダメってことは事務次官が一人反対するとダメだと、ということは局長課長に全部リードがある、こういうふうになっちゃうんですね。だからそこを、まず変えるということが、今松さんおっしゃったことが実際になるような大事なポイントだと思います。それから大の権力の話はもうおっしゃる通りですね、私は大倉政務次官の時に政府税調をずっと一緒に付き合っていたという話がありまして、全部公開なんですよ。その昔は公開でなくてですね、終わった後ブリーフっていうのをやったんですが、今全部公開、99年だとなってるんですが、それでも終わった後にブリーフしてくれっていう記者がいらっしゃるんですね。君たち全部切ったじゃないかと。いや、ポイントがどこか教えてもらわないと記事になりません。こういうことがありまして、アデンとしたことがありましたが、やっぱり第四の権力と言われながらも三位一体じゃなくて三権分立を作った時にはですね、多分グーテンベルグが印刷をされる前に三権分立ができてるんで入ってなかったと思うんですね。ですからああいう方がそういうことを考えられた時に、もし今ぐらいの影響力のあるメディアがあったらですね、違ったことを多分考えていらっしゃったんじゃないかなと思いますと、この問題というのは非常に大事ではないかなと。それから公イコール官っていうのもこの 2,3 週前に出た21世紀ビジョンコンテンツも出ておりますように、これ分離するで 豊かな感であり小さな、豊かな公であり小さな感であるということを目指そうということで、これ具体的には今公益法人制度の改革というのをやっておりますが、役所が許可をしなければ社団財団が設立できないというかの民法34条の仕組みをですね、NPO 並みに認証で取られる。しかし税制の誘導はですね、毎年きちんとチェックを差し押さえてやる。こういうような一つずつの積み重ねで、お役人だけでない一般の方がですね、そういう公の部分を担ってもらうということが当たり前になるということが大事だ。
この最終報告のポイントっていうのも今日あらかじめお配りしてるのは、もしかするとこれは記者クラブに属する表現者の方の便宜としてですね、私どもの事務局がおもんぱかってくれたのかという気もしますし、最近私が職員に言ってるのは、逆にもう電子媒体にして会見の後にですね、メディアの方に渡したらそのままテストできてとても便利ではなかろうかと言ってんですね。クラブというもので守られている方々、本件は脱記者クラブ宣言をしましたが、しかしながらその他の場においてはクラブにお帰りのメディアが大半ですから、そこの方々がメモを取ったものをよく言った言わないと、しかしながらこれはそのメモも録音も出すということはできないと言ってんならば、これもじゃあ10年後には出すのかという時に初めてですね、そのなぜ各媒体で同じ発言をしたはずなどに違うことになったのか、あるいは全く言っていない言葉がなぜ持っているのかというのも、これは仮に権力であると、社会の僕たちとしての権力であるというふうに自覚するならば、今後情報公開のですね、公文書ならぬ私文書公開の時期というのが問われるべきかという気もしなくはなりません。これは決して言論の自由を脅かすことじゃなくて、より良い言論を育成する上にこそ必要だということかと思いますが、この、情報公開、先ほど申し上げましたように、なかなか風景主義まではということは知れないと思いますが、浅野さん、再びいかがですか。三宅さんの方からこの問題に関しまして、
2点よろしいでしょうか。1点は先ほど松井先生から意思形成過程の情報公開についてあったんですけれども、ちょっと繰り返しておいて申し訳ないんですが、私もこの点随分中で議論しているんですが、林先生おっしゃられたように時間軸という意味では、一つは事柄が済んだ後かどうかというのは、人はおっしゃられた時効になるような話かどうかという、時間軸の2種類があるんだろうなと。先ほど の予定科学の関さんみたいな話が、やってる時には出すわけにいかないけど、終わった後に出せるものがあるかもしれない、そういう意味で事後ということが一つあるかもしれない。それから一つは形成過程でターニングポイントがある、そういうポイントの時は、例えば何かの委員会で中間をまとめた、そういうポイントでは必ず公表することにしようという、そのポイントをどれだけ頻繁にできるかは別かもしれない。もう一つは出来上がったものに関して、できるだけ論点というのは詳細に公表しようというようなことは言っておりますが、本当の議論のそのままなかなか出せない、そのままは出せないだろうなというようなことは、それからこれ一つ、それからもう一つ、今組織を守る点というような形で の流れだったんですけど、もう一点、いろいろ泥臭い話と言いましょうか、地べた張るような論点からで申し訳ないんですが、私どもはやっぱり行政やるときにシナジーというか、県民との共同ということ、どういうことかというと、県民からも知恵を買おうと、一緒になって、行政をやればいいんだと思った途端に気持ちが非常に楽になって、今実は県民の声というのを、どこでもやっておられるかもしれませんが、県地域宛てに媒体いろいろあるんですが、いただきます。それに対して半分くらいは知事の手紙を返すことです。 で、他の本になぜ返さないかというと、あの部局の方で詳細に本人にお話をした方がいいというようなケースはそういうことです。で、実は、まあ、その匿名のものもあります。これらについてもですね、今どういうお尋ねがあってどういうお答えをしましたというのを HP の上で、漏れなくそれは出すように出しています。ただし、あの固有名詞が出るといけないケースがありますので、そこは消します。しかし、どなたかからこのような事柄が知事に対してお尋ねがあったりした、これに対してこのようにお答えしましたというのは、月ごとに1ヶ月分まとめてアップしているということを出しております。で、これやりとりまして、県民の方から知恵をいただきます。それから職員の中で自分たちがやっている仕事について本質が何なんだというのを、掴むきっかけになっているのは間違いありません。それから、まあ、それは同じことを繰り返しかもしれませんが、世間の常識に合ってくるということ、まあ、その意味では公開をして、でそれをもとにいろんな意見が来る。で、これに対して答えようとすると、まあ、少なくとも、そういう声を聞かないでやるときよりも、質は上がっているだろうなと、まあ、どれほど上がっているかは言えませんが、まあ、そういう意味で、まあ、シナジーという言葉もありますが、そういう意味においての効用というのを、強く最近、強く感じています。
林さん、例えば
我が県のちょっと PR をさせていただきますと、うちの知事はしっかり実行をです、ね、やって、普通広報課ってありますよね。この広報の法の字をですね、確か聞くっていう広報校長課っていうふうにしましてね。で、まあ言いたいと実行してもらわなきゃいけないっていうことを言う人もいますが、かなりですね、やっぱり今おっしゃったことっていうのは、いい件言う人いるんですね。そんな言い方しちゃいけないかもしれませんけれども、でやっぱりその言ってくれるかどうかっていうのは、今まさにおっしゃったように返事が返りますということをです、ね、知らしめるかどうかってものすごく大事なことで、言って受け取りましたっていうんでもないわけですが、なんか返事が返ってますということがですね、今でおっしゃるホームページを公開するかのブログみたいになってるわけで、そこはね、とても大事な。そうすると次にまたそれを見た人が別に言ってくることもあるし、その人本人とももう少しコミットることもあるということですね。で、世間の常識に合ってくるというのは本当に面白いなと思いまして、まあだんだんこういう仕事をしてますと、だんだんだんだんその洗脳されかかっちゃうところがあるんですね。ですから、そういうので、その、まあ、例えば我々で言うと、役所の人が我々洗脳しようとして、我々が地元に帰って少し戻ってまたっていう繰り返しですが、そのもう役所の人そのものがですね、そういうプロセスによって近くなるというのは非常にいいんじゃないかなと聞いて思いました。
林さんと似たような印象を持ったんですけど、最初の私が申し上げたことはですね、もう誤解されてないと思うんですけれども、そういう仕組みを作っていけばいいと思うんですよ。例えば最終的に意思決定するときに、今もパブリックコメントという制度を導入して、そうやって一般の人の意見を、ある意味では素人の方かもしれないし、利害関係の方かもしれないけど、それを受け取ると、受け取ることによって、その校長の部分で広く一般の感覚から言って、この政策はどうなのかっていう判断を求められて、それに対してじゃあどういう判断をしたのかということをやっぱり記録に残すと。また結局そういうシステムをきちんと入れていって、さあ、もちろんリアルタイムでいろんな判断をしているときに、ああだこうだっていうのを残せるわけではないんだけど、結局そうやってパブリックコメントを求めた、それを受けて、そういういろんな多様な意見を踏まえて、それをどう判断して最終的に政策決定したのかというようなことをきちんと記録に残した。で、まあ、言える話言えない話みたいな話がさっきありましたけど、最終的には私は県庁であろうと内閣であろうと言える話として、きちんとどういう根拠でこれを決めたんだということはきちんと記憶に残すし、それはある時点で、世の中に、きちんとオープンにして、 許可を受けるという当たり前のことをしていかなければいけない。それを全部ブラックボックスに、従来の役所のやり方なんていうのは、そういうことを、まあ、全部ごった煮にしてブラックボックスにして、まあ、いろんな観点を配慮してっていうような形で決めましたというふうに言われたって、政策の評価の しようもないし、逆に言うと本当は真面目にいろんな論点を考えてこういう判断をしたんだけど、そこを考えたのかっていう証拠も残ってないみたいな形っていうのはやっぱり良くないし、おっしゃったようなパブリックコメントとかいろんなものを入れ込んでどう判断したのかみたいなことを、一般の人々の知恵を借りて、それを含めて我々はそういうことを考えてこう残しましたっていうことをきちんと政策プロセスの中に残しておくべきだ。そうすると政策の質もおそらくおっしゃったように一般的に言うと上がるだろうし、なおかつ県民の方々やあるいは国民の共感という意味においても、そういうことも判断して僕決めたんだなということになれば、理解とか、情報の共有というのは進むんじゃないかなという感想を持ちました。
まあ、あえて言うとそこも多分、じゃあパブリックコメントを取ればいいのか、やはり先ほど主語がないって言いましたけど、私はやっぱり職員にですね、必ず会合でフルネームで自分の名前、バイネームで仕事をする、役所の書類は全部名字しか書いてないから匿名性に守られてるんですね。でもう一つは、例えばですね、まあ、これ公共事業に限らず何かの事業、住民の中にさまざまな意見があると、その事業をやると決めた人は一体誰なのかと、そのバイネームで仕事をする首長なのか首相なのか、あるいは議員なのか、そうではなくていつの間にかモヤモヤとした中で出てきた事業があって、それは匿名性に守られた役人が起案したものかもしれない、あるいはその役人に誰か匿名性の利害関係者が囁いたものかもしれない。で、住民にさまざまなもの意見は100人が 100人が1つにはなるはずが人間ありません。そうするとですね、時間がかかっていると、いつの間にかやはり多くの理念で集った住民は疲弊して、また一平化的になっちゃうんですよね。やはり利権で集った方は3人候補者がいれば最後一本化することが利権さえ分配して、でまあ、いかほどの理念かということはあるにしても、理念で集ったという人たちはですね、いつの間にか中でちょっとこの人が目立ちすぎとか違うとか、あるいは365日24時間理念だけの人たちはそれが食べる糧にはなりませんから、集い続けはしないかもしれない。するとその行政とか権力というのは、いつの間にか時間をかけているとですね、住民の側で一人一人諦められたり妥協されたりしていく方がいて、いつの間にか行政側が考えたアイデアに収束していく。でもじゃあそのアイデアはそもそも誰がバイネームできちんと誰かがですね、政治生命を語って言ったことなのかどうかというのがあると思うんですよね。でここがとても大事なことで、パブコメも私は公文社の今社長やってる並川亮という非常に尊敬する元編集者で JJ を作り、そのクラッシーを作りですね、ゼリーを作り、ストーリーを作り、ブリを作った人です。彼が女性自身が非常に部数が低迷した時にですね、当時の編集長が二世代雑誌っていう言葉を出したんですね。である意味で言うとそれはその住民との共同参画という言葉で、その時彼は非常に劣化のことが起こった。そうではなくて、やはり編集長という後ろに名前が書いてある人間が、この雑誌はどんな年齢の、家族と住んでるのか、恋人がいるのか、いないのか、この服は好きだけどこれは違うとか、どんな仕事でどのくらいの収入なのか、一人とか二人、一人やはり想定読者を明確に持ってなければいけない。でもその読者のためだけ書いてるようなものであったらその雑誌は売れない。そこから妥協ではなくて、いかにコアのところから広げられるパースペクティブを持った編集者かどうかで、それが結果として二世代雑誌になるかもしれないんで、最初から二世代雑誌を目指すなどというものは非常に責任が不明確だというふうにですね、編集長を一括したことを思い出すんですね。で、そして常にやはりそれは皆さんもバイネームで仕事をなさっている、首長もバイネームで仕事をしている。でその中で無論多くの人々の意見を聞くことが大事という、なかなかその死後の舞台にまた戻る気はするんですが、浅野さん次のテーマに行く前に伺ってみましょうか。
時間が切れ
て翌日にはもちろん分かっております。で続いて、まあ、総額人件費の問題、それから続いて公務員の人員の削減、あるいは、まあ、第三セクターも含めた組織改革というのは、これ、まあ、最初は総額人件費の話をすることになっておりましたが、両方合わせてというような形で 簡単に申し上げたいかと思いますが、私の方から長野県は現在一般職員も大体平均 10% の給与削減という形でやってます。でこれは私も 30%、不祥事があって今 50% ですけれども、53時間の団体交渉を最初から私が出て行ってご理解いただきました。浅野さんのところも浅野さんの技術から保証をされて、残念ながら不明の方に一部ご理解いただけなかったようですが、議会の方々に逆に深くご理解をいただけたというような形で、現在47の都道府県は特別職の給与の削減をして27道府県で管理職手当の削減、19道府県で一般職の給与の削減という形をしています。ただこれに対して国の一般職公務員に関しては人官と呼ばれるもの、これも独立した機関であるというふうに言われていますが、どのように独立しているのかという議論を申し上げて、知人の勧告というものを上回る策が示されてはいないというような形であります。で非常に国立図書館長というようなですね、非常にターゲットを定めてですね、それが議論されると、メディアの上で議論されるということになって、結果としてそれが是正なのか、改変がされていくという形にはなっています。で日本全体が1000兆円も借金を抱えているわけです。この点でそれぞれの自治体はそれぞれの全体の総額バジェットがあるという中で行っていますが、他方でこれに関して国の側は少し甘いのではないかという意見もあります。ただこうしたデータも国、中央政府側が発表するデータだと逆に地方公務員の方が努力は足りないということになりますし、昨今問われているようにさまざまな各種のですね、福利厚生の手当や補助ということも大きな議論になっております。あるいは暴露ついでに言いますと、昨日もたまたま私友人と四ツ谷 の小さなカウンターとポリモタスのような料理屋に2人で行きましたら、旧自治省の事務次官であられた方と会話を聞くに全員役所と三席的な方々が集ってらっしゃって、私初めて伺ったので友達と料金を払うときに普通の小料理ですけれども一人1万円くらいしたんですけども、ここにしげく通われている財源はどこから出てるのかというようなこともですね、これは逆にマスメディアの方からすれば大変な関心事であるかもしれませんし、先ほどおっしゃられたようにそれが必要なものであるならばきちんと伝えるということはあるかもしれませんが、なかなかその外郭団体の統廃合というようなものが国においてもできない、あるいは東京都においてもできないというようなことも、そこがまた新たな人事の場所、あるいはさまざまな費用の捻出の場所という形になっているようにも思いますし、そもそもその補助金も削減をするのかしないのかということを、私はむしろ補助金をなくせば世の中も良くなるのではなく、補助金なくしていくと、これは霞が関と永田町の存在は本来否定していくということになるわけでして、シャープ韓国の時の60年前の補助金は例えば港湾というような港に関して手厚い補助があったとしたならば、今の時代にふさわしい補助金を新たに設けて変更していくと、それが結果として国家的な日本という国の施策になっていくんじゃないか、その文献というのはスウェーデンのような形が望ましいのであって、日本のようにその文献ということが結果として日本全体のビジョンをですね、明確に示せないような形の、さらに補助金を削減すればよいということになると、義務教育費をですね、失礼しました、学校図書館費を一般財源化したところ、桜井よし子さんが調べたようにほとんどの市町村で学校図書館費が減っていると、実際に支給する、これはやはりそれぞれのそのまさにバイネームで仕事をする人のメンタリティのところに気づくものです。ただ人件費の問題は私たち地方団体からするとですね、その辺浅野さんからもご意見いただきたいんですが、地方団体のその 手持ち不在、手元不如意ということの中で努力をしているのに比べると、少しくその住民の側からも接する機会が市町村に比べると少ない国家公務員に関しては、その点が不十分じゃないかというのは、まあ、おそらく知事会の方々においては大半のご意見かと思います。この点、もし浅野さんの方からお伺いしますれば。
はい、給与の問題はですね、いろいろな問題を絡んでますけども、国と自治体、まあ、県との対比でいうと、まずいろんな状況があります。まず、我々自治体が長野県も含め、大幅な給与削減に踏み切らざるを得ないという、これは人事院制度、人事院会勧告制度があって、それをよく言えば乗り越えて、それに違反してやってることなんですね。でだからこれは相当緊急避難的なことなんです。止められたことがありません。なぜやるかというと簡単なんで、背に腹は変えられないということなんですね。全体の財源としてその人件費に入っていかなければ破産してしまうという状況に置かれています。で国はそういう状況に置かれていないというのはですね、基本的には際限なく借金で、県は基本的に赤字国債に当たる赤字公債は出せません。したがって、もうこれキツキツのところってのが出てくるんですが、国は赤字国債が出せるという状況になっちゃいます。それから、まあ、この問題は実は今言った人事院勧告制度ということにもちょっと着せられるべきものがあります。今我々の地域でもですね、嫉妬の構造がもちろんあるわけですね。その民間に比べて、県庁職員のあれは高いと、まあ、嫉妬の構造って言ったらあれですけども、ただ当然ありますよね。でシステム的に言うとですね、実は今まであんまり考えてなかったんですけども、大企業も潰れるとかですね、相当な企業も潰れるってことは10年前20年前あんまり無双してませんでした。したがって民間の給与水準と公務員の給与水準を比べて、まあ、そのちょっと下行くっていう、そのギリギリのところまでやるということなんですが、これは前提としてその民間の給与といった時、潰れないで残った民間の企業の給与ということになっているんですね。でこれは我々の県でもちょっとあったんだけど、そのある潰れた金融機関があって、そこの人たちを雇っていた時に、多分雇えないでしょうと、つまり給料が半分ぐらいになっちゃうからということを考えたんですけども、その金融潰れた金融機関のですね、失業した人にとっては半分でも飛びつきたい。なぜかというと絶対潰れないから、絶対潰れないからと係数をかけるとですね、こっちは 100% 潰れちゃったわけですよ、可能性じゃなくて。それは多分奥さんから言っても、今度再就職するとしたら給料はともかく絶対潰れないところ行ってねと、で探して絶対潰れないところって言ってたら、あ、宮城県庁だと。そうするとですね、まあ、給料半分でいいかどうかですとしても、そうすると実は給与水準っていうところに、その破産というか、その潰れ可能性係数というので割り戻さないと本当はいけないというのが、多分10年前20年前になかったことだと思います。それからですね、田中氏もおっしゃった50何時間に及ぶその団体交渉というのは、もし国家公務員レベルでやったら誰が出てくるんだろうか、内閣総裁がですね、出てきて交渉するという図柄が見えません。だから言い悪いじゃないですよ。そういうような国と自治体との状況の違いというのを反映して、長野県で何パーセント、宮城県でも何パーセントというのが起きている。これ褒めて言ってるわけじゃないです。ただそういう状況にあるという中で、国家公務員一人ですね、人事勧告制度だと、どんなに景気が悪くなってバタバタと破産する、する企業が出てきたって、国家公務員の水準は今のようなのやるんだということで、いくかどうかというのは、これはもう今日明日の問題として国で考えるべき問題だと思います。ですから今までのように労働三権があれされてるからですね、人事会勧告制度しかも中身まで見てこれでいいんだというわけにはいかないというぐらいに、本当は尻に火がついているということを認識してやるべきだというのが手に入っていると思います。
はい、私は自民党の行革本部というのがありまして、そこの事務局長というのを3年ぐらいやっておりまして、この公務員制度改革というのをですね、ずっとこの5年ぐらいかけて、やってまいってですね、なかなか難しくて結局法律を提出していかなかったという経緯がございまして、それはまさに今浅野知事がおっしゃ 三権の問題というのが非常に大きいんですね。で結局その、GHQ のなんていうんですか落とし子みたいな状況で、3件のうち 1.5 件、団結権と交渉権まであってですね、協約締結権と首都権がない。これは地方も共通だと思いますが、その代わりに人事院もしくは人事院会があって保障を行うと、こういう、制度をですね、切り口はむしろその今からどんどんその若い人辞めていっちゃう、だから能力を入れていかなければ、能力評価ですね、入れていかなければならないし、あとはですね、さっき の周辺の法人の話で天下りはよく出ますけれども、ではしからば全員が定年までですねいるという保証があるからですね、だどうなっちゃうだろうという問題も両方あってですね、これは干渉退職というのをだんだんやっぱり伸ばしていかないとしょうがないだろうと、そうすると余計に下が対立すると、こういう問題意識でですね、実はこれ取り組んだわけですが、今おっしゃった人事院、それから国家公務員の職員団体の皆さんとですね、三つの思いになってしまう。これは三権を認めて、例えば協約締結権まで認めていきますと、人事院の機能というのは多分かなり縮小してしまうわけですね。でおっしゃったように、今までそれは全部人事院でやってまいりましたから、実際の交渉というのは行われないうちにですね、勧告が出てそれで決まってしまうということなんで、各省の方にもですね、その交渉をやったことのある、企業でいうと総務部、労務部の人っていうのが一人もいないという状況で、戦後は60年経ってしまった。明日から交渉やれと言われても、それは誰がどういうふうにしてやっているのかわからない。こういう中で、なかなかこの改革が前に進まないという事情もわかるんですが、ただ今お聞きして、やっぱり人事委員会もある程度少し飛び越してですね、やらざるを得ないという状況、私は国の方にも当然あってですね、それをやらなきゃいけないということで、今年は人事院がですね、いわゆる地方に行った人の手当てをですね、これをなんとかやろうということなんで、我々もそれを応援しようという金銭も作っておりますが、そのぐらいから始めてですね、これもさっきの大学と小学生ぐらいのところがあるかもしれませんけれども、やはりやっていくということが非常に大事かなと。でゆくゆくはその少しスパーリング的な練習をした上でですね、やっぱり協約締結権を視野に入れてですね、きちっと見ているところで交渉するということもあってもいいんではないかなと。今すぐできるかどうかは別としてもですね、そういうふうに私は思います。で地方の話でいうと、多分そのラスパイレス指数とかですね、計算の仕方もいろいろ議論があるようですけれども、むしろそこに入っていないですね。大阪市のようなことが全国にあるとは私は思いませんけれども、その人件費で計上されてないところでですね、いろんなことがあるんじゃないかと。で先ほど松井さんがおっしゃった、これは国も地方もないと思うんですけど、決算でですね、やっぱりそのものをきちっと見ていくという姿勢がないとですね、表で人件費これだけで、そのラスパイレスこうやって人事官がこうなっているというだけではですね、この話はちょっと終わらないのかな。で最後もう一つだけ申し上げますと、その嫉妬の行動という話がありましたが、多分我々が学校卒業するぐらいまではですね、やっぱり民間の方が給料高かったんじゃないかと思うんです。手取りというか購買力価格でね。ただそれがだんだん民間のリストラが進んで、さっき言ったつぶやきが出てきてですね、こちらはそれほど、なんて言いますか、そういうことがなくて、マクロ経済みたいなののスライドで人事活動できたということで、どっかで多分それが逆転をしてしまって、しかも民間の方は終身雇用が全くギャランティーできないような状況になったというところでですね、もし嫉妬と呼ぶとすればですね、それがかなり拡大をされてしまったんではないかというふうに思うんで、だからその今の給料のままでいいということにはならないだと思いますけど、そういう件があって今こういうこと、官と民という意味で言えばですね、ですからそれはある程度やはり、民の気持ちがある程度納得するようなですね、レベルというものをやっぱりいくということが全体的な数勢としてやっぱり必要だと思います。
そもそも林さんがおっしゃった締結権の問題も含めて、それは地方も国も同じ状況ですから、 地方がこれだけ、やっておられると、国はやってないと、赤字の状況もむしろその赤字の原因を作り出した国がやってないというふうに言われるとしたら、おっしゃるとおり、だからもう少しやらないと、国民的にはもう納得を得られないと思います。ですから、まあ、地方の人事委員会の勧告を下回るような水準で交渉されてやられているわけですから、国も同じようなことをやはりこれから手をつけていかざるを得ないでしょう。で、中長期的にというか、我々は政権公約の中でも書いていますが、せめて契約締結権を認めて、労働基本権を大幅に拡充して、それで今の、まあ、いろいろ言われている人事勧告制度自体も見直して、もう少し、これは人件費のところを大幅にカットしていかないと、これは実際 そのいろんな行政経費がですね、社会保障中心に増えていかざるを得ないわけですから、このプラスマニーバランスをどうやってその回復していくかということを考えたときにも、まずおそらくは将来的に消費税の問題も議論せざるを得ないでしょうけど、その前にまずその国家公務員の人件費の問題について、これはもう手をつけていかざるを得ないと思っています。ですから方向性は我々が遅れているというのはおっしゃる上でございます。ただ他方でですね、それをもしやるとしたときに、これはあえて申し上げますが、地方財政計画上の問題をどう見るか、要するに今交付税措置で地方の公務員の人件費分も国が出している部分があるわけですから、給与の水準自身はおそらくこれは自治体の各知事さんが職員の方々と交渉しながら決めておられますから、そこの財源の水準のところも他公務員をもう水準を下げれば、これは当然影響があろうと思います。それはそういう意味ではさらに地方の方に財源的にご苦労をおかけしなければいけないけど、まあ、逆に言うとそこまで含めて、腹を据えてやらないと、私はこの財政赤字の状況とか、あるいは将来的な歳入の確保をするときの消費税増税みたいな議論にはとても政治的に耐えられないんじゃないかと思っています。と同時に時間もありませんから、あんまり公務員制度について若干申し上げれば、私はやっぱりこの天下りの問題を何とかしなければいけないし、それからもう少しですね、中途段階で、例えば局長になる段階でもうこれは一回退職金もらってしまうと、でそこである種特別公務員制度を拡充するような形でですね、そこから先は、むしろ身分保障ない世界で、少なくともあるレベル以上の公務員は外部の競争にさらされてですね、僕は公務員も市場化テストしろと言ってるんですけど、特に幹部公務員の方々はもう市場化テストに耐えられるような形で任用すべきだというふうに思っています。ですから、まあ、一般のですね、その、まあ、本当に個別の、規制の事務とかですね、あるいは補助金交付事務みたいなことをやっておられる方々にあまり政治的な部分が及ぶっていうのもプライオシアシだと思いますが、少なくとも例えば大臣とチームを組んでその役所の政策を決めていくような責任者は、私はもういわゆる一般公務員と違う、今でいうと特別公務員制度みたいなものを導入し、それからこれはもっと一般の課長さんとかもそうですけど、最初に採用して22、3歳で採用した人たちが、ゆりかわから浅場までというかね、辞めた後の天下り先まで世話されて75歳まで世話されるような制度っていうのは、その役所に対するその忠実なその官僚を要請するという意味では良かったかもしれないけど、今やもう少し対極的な視点の役人を養う、あるいは逆に言うともっと専門性を、本当の意味での民間の専門性を生かすという意味においては、そういう部分はもっと絞り込んでですね、で基本的には天下り観光というのは改めて、それで、外部の専門家を専門的スタッフとして、場合によってはその大臣と政治的なクラブを共にするようなポリティカルアポインティングも含めてですね、外部の人間と、それから中で昇進する人間と、これ競争してある時点では選別すると。だから最初に学徒で取るっていう人数を絞って、むしろ中間段階でいろんな形で外部の人を登用するような公務員制度にしていくというのは、行政経費的にもプラスだし、もっと言うとそのやっぱりそのチームとして大臣を中心に政策的に意思決定していくっていうところを強めていくのも大事だし、逆に言うと誰でも彼でもとにかく一生その立場が守られるという 府公務員制度自身を改めていかなければいけないと思います。
まあ、三宅さんは今安藤忠宏知事のもとで副知事を務めるんですけど、同時に、まあ、今まで国家公務員としても
実力を持ってないとならない、そういうキャリアの持ち方をすべきだと、それはその当時なんですが、システムとしてどうすればいいのか、今どうすればいいのかなとか、今阿部先生がおっしゃられたようなやり方をあったのかな、ポリティカルアポインティーとメリットで上がってくるところに何の話。例えば県庁というような組織で考えたときに、知事は交渉選挙で始めました。その時に誰をどういう形で手駒って言ったら手駒失礼、人材としてどう配置しようかという時に、今の状況ですと基本的に庁内で上達するか、霞が関に行ってちょっと帰ってきますという形でするか、おそらく行政のサポートというのが非常に詳細になってしまっているので、特殊な分野以外は突然ですがどこかの会社におられた方を持ってきてもうまくいかない、うまくいく分野もあります。ですからそのうまくいく分野がどの程度あるかという点が、今先生おっしゃられたポリティカルアポリティの部分とメリットで、
別に行政の仕事ってさ、人に接してるんですから、なんかすごい特別なノーベル化学賞もらえるなって思う、求められてるわけじゃありませんから。逆にうちの県なんか外部任用の職員っていうのを取ると4年間とか2年間っていう任期として取るとですね、その中で逆に良い成果を収めようと思ってですね、日々これ決戦になるものとですね、4年間や2年間に安住してしまうものなので、まあ、党のつもりはやはりまたこれも主語を持っている人間かどうかっていうことに尽きちゃう気はしますけど。
そうすると、はい、私行政改革会議というところで働いて、官民半数ずつのスタッフでやったんですよ。おっしゃるように最初民間から来られた方はそのご本人自身は優秀な方が多かったんですが、やっぱり役所の仕事の仕方を知らないから最初戸惑われます。でも私の経験で言うと、そういうところで仕事をどんどんどんどん任されたら1年ぐらいされるとですね、やっぱ本当に能力持ってる方はすごく伸びられますね。だからそれはやっぱり今はそういうことをしてないから不安があるのはよくわかりますが、まあそれでも県庁は随分
だって22で入るときはみんな素人として入るわけですもんね。
だから僕は外部の人が来ても相当実は使ってみれば、使う意思があればできるし、逆に言うと金融庁なんかね、途中中途採用の人は逆に金融庁しかないと逆に言ったぐらいね、大蔵省の銀行局にいたようなやり方では今検査も何もできないから、だからそれはまあ分野によっても違うし、それから当然ミクチャーですよ。それから内部の人を一切例えば役所で言うと局長にしないなんてことを言うつもりもないし、だから逆にその役所で生え抜きの人だったら局長になるときにそれなりに覚悟を持ってきてくださいと。有名なのは細田政権の時に某大臣が事務次官を更迭しようとしたら、あとはそれは国家公務員法上そういうことはできませんというふうに言われたと。事務次官をどっかの省の長官にするのですらそれは降格公認になって、これは人事処分なんですよ。だからそれもできないという今のやり方というのはちょっとやっぱり行き過ぎてるんじゃないかと。だから中の人も登用すればいいし、外の人も登用すればいいし、そこはバランスだし、それはリーダーシップのあり方で、中の人をメインに使うという人もいればいいし、外部の人間を、なんとかマフィアを、野草マフィアを連れてくるという人もいたらいいと。そういうやり方だと
思います。浅尾さんは、国家公務員という場から、選挙で選ばれるという場を経験してらっしゃいます。
まあ、松井さんおっしゃってたやつは、面白いですね。うん、近畿長官という意味で、でまたすぐ内部から局長になるというのもありだと。これないとですね、やっぱり有意のうちにね、そこで局長になれないんだっていうのではあれなんで、確かにそこで特別公務員化してですね、まあ、そこからあとはもう首切られてもしょうがない、降格されてもしょうがないという、大体耐えられるのは 相当残ると思いますけども、まあ、面白い。
だから結局 部長からか課長からか執行役員として契約をしていくんだというふうにするということですよね。
霞ヶ関もですね、指定職がですね、横山中ですね、課長までとそれより上で、一回その指定職を全部特別職の公務員にしてやろうかというのを出したらですね、まあ、うわーっと考えが来ましてね、要するに今、松井さんがおっしゃったその事務次官どうするかというのは、特別公務員という、まあ、政務次官とかの大臣みたいなのに入っていくような、になっちゃうんですね。で、事実関係をちょっと詳しく知らないんですけど、ドイツが、割とそういうシステムに近くて、制度が変わると変わるでしょ。
なんとか給食みたいな形で、身分まで首にはできないけど、外すっていうことができる。
スイスは確かその地方公務員ってのは、あれですよね、何年か経つとまた一般の民間に戻っていくような形ですよね。地方公務員としてずっと定年までという形じゃない。ドイツですか。
アメリカのようにですね、ホワイトハウスを含め3000人全部変わると、これはなかなか日本の社会にすると出づかないと思いますけれども、その中間のドイツ的なですね、やって、中にいる人がある一定を超えると、こういったアポイント的にですね、人事処遇ができるという方が、ちょっと現実的かなという感じはしますね。
知り合いまし
ょう。それどうですか、小野さん。浅田さんもまあ、
じゃあ、まあ、私辞めたからいいんです
けど、ね、いやいや、ただまあ、その特別職は議会承認ってのが
あるんですけど、部課長は。当然、弊害も出てくるわけで、その特別職っていうやつの、そのメリットっていうかね、その能力を誰がどういうことで判断するかってことなんですが、それが例えば大臣がするという人事ということであるとですね、その政権党にすり寄ってきた方がいいとかですね、今は、まあ、万年予想だからだけど、意外とそこはそれほどポリティカルポイントないだけにですね、毅然としたのもあり得るんですけども、より悪い意味で政治的になる、悪い意味で。ということをどう排除するかですね。
そこでもそれは逆に真の意味での政治主導じゃないですか。
うん、
政治主導って言葉がどうも一般国民の方も政治主導イコールなんか利権の分配に手を突っ込んでくるかのように思ってるけど、それは国民から選ばれた人間がですね、議員内閣制にしても大統領制にしても、やはりアポイントしていく。次の時には違う政権になればアポイントしていく。
それはだからそういうことでのメリットの選ばれ方なんですよ。例えばそれが人的なつながりで固有名詞のなんとかさんとすごく仲良くしてると現役時代に恩を売ったりしてるとですね、いいというふうに思わせて行動をさせるようなシステムになっちゃまずい。やりようですよ、やりよう。
今の話はもうその通りで、ドイツもそうなんですけども、政党のプラットフォームってのは割としっかりしてますから、私は保守党系だとかね、政令有系だとか、労働党系だとか、自分の考えで誰かと仲がいいとかいうのがなくて決まるんですね。だから政令有が勝ったら労働党系の人は私は仕方がないなと、そんな労働党、政令有のなんか政策なんかやりたくないなということもあってですね、ある一定以上にはいかない。だから、自民党と民主党みたいに似てきてますとですね、今浅野知事がおっしゃったような弊害の部分っていうのはちょっとこう出てくるかもしれないんで、うん、まず政党政治でプラットフォームがしっかりして、まあ、戻るという意味ではなくて、例えば自民党と社会党の時代のようにですね、全く安全保障政策というか違うというような世界であればむしろうまくいくんじゃない
か。ただ、まあ、オーストリアのような規模の国ですとかなり違うように見えてですね、兄弟で公民をやってるとそれぞれ黒か赤かどちらかの政党の側につくというようなリスクヘッジをするということの中で逆に閉塞感が生まれてきてハイダーのようなですねものが突如登場しちゃうということもありますから、これも結局はどうなんでしょうか。無論もしかするとその政党の理念に共鳴しているということも、その政党も人間によって成り立ってますから、あの政治家のような述べてることは信じたい、私はそういう社会を実現するために尽くしたいということであれば、それがですね、逆にお仲間意識とかですね、よらば態度じゃない、結局これはやっぱりその愛という主語が持って自己責任においてですね行う人かどうかってところに私はやっぱりこれもまた尽きる気がするんですね。
いや、浅野知事がおっしゃるようにもちろん あると思います。だからまあそれはどうやって遮断するかっていうのは、まあ、いろんなやり方があると思いますが、まあ、例えば国税庁長官とかね、そういうポジションはやっぱさすがにそういうふうにしない方がいいんじゃないかとか私も個人的には思いますし、ちょっと指定職までだと広げすぎるような気もいたします。ただしやはり今田中知事がおっしゃったように、まあ、政府にコミットをしているような人間関係というかね、まあ、その人間関係というのは政策へのコミットメントですね。そういうものでやっぱりしかるべき政策担当局長は選ばれていく方がいいんじゃないか。それを直ちに特別職にしてしまうのがいいのか、あるいは一般職だけども一般職のある格以外以上は若干の降格とか、一般の、ね、公務員が 誰もが気に食わないから降格されるというのはこれは私良くないと思いますが、ある責任を持ってボードメンバーになっているような人たちは、まあ、これは降格されてもしょうがないよねというような形で政策へのコミットメントみたいなものを求めていくということはあり得るんじゃないかと。これも、まあ、ゼロ100の世界ではないと思います。
浅野さんはそろそろ時間の具合は大丈夫ですか？もう6時10分まで、まあ、非常にお互いが対立ではなくてそれぞれ明確なご意見を用いてらっしゃるので、明確な中で大変に白熱した議論でありながらも、逆にかなり根底の部分では同じですね、社会の在り方を目指してらっしゃるという気がいたしますけれども、まあ、時間もあれになってまいりましたので、全体としてさらにですね、今までの議論を踏まえてご意見があればお答えできると。
これはもう予定されていたユースボールで来たんですけども、重箱の隅です。で、神は細部に宿りかもうと。それはそんな重箱の隅つくなよっていうのは、つかれてる人が言っちゃいけないんで、客観的にそういうことを言うならいいんです。ということがですね、この報告書の48ページのところ以下にある、国民の目線から対立した規律の乱れの是正というところ、まさに重箱の隅なんですね。これはこの会が始まってから最初から私提案して、こんなことがあると書かせてもらいました。例えば最初のやつはですね、遅刻するなって話ですから、誰の大人に向かってですね、遅刻するなってこんなこと書くのか。だけどこれは私は一時が万事だとしてわざと入れました。なぜ霞が関の役人は堂々と恥ずかしげもなく集団で遅刻をするのか、実務上もですねものすごく難しい、我々迷惑してるんですよ。我々は8時半に来てます。で、まあ、その霞が関と連絡取らなくちゃいけない。8時半なんか誰も来てないんですよ。まあ、僕がいたからですね。私9時15分に行って選ぶ早いですねって言われたんですから。で、それは笑い話になってるんですね。で、それはね、やっぱり私もうちょっとここは少し分析したつもりです。なぜそうなのか。それはやっぱりおっかないおじちゃんがいないからなんですよ。それは。例えば遅刻したことを誰が検責するんですかと。宮城県庁であれば最終的には知事がそれは検責するんですよね。だけど大臣なんか検責しないですよ。ということからもあるし、まあ、ということで甘えなんですね。で、甘えとこのやっぱりそれは検責マネジメントの問題だというふうに思ってます。例えば大臣が変わりすぎると怖くないんですね、いうようなこととか。だから結論としてまあ、裏金作りなんてのはこれはもう全然さまつなことじゃありません。タクシー代誰が払ってるのかさまつなことじゃありませんけども、あえてさまつのように見える遅刻するなというのを入れたのはマネジメントの問題として問題提起されたことです。こんなことすらってこう書いたのは、朝の出勤時間の遅さってこんなさまつなことさえできないのであれば、もっと大きな税金の有効な使い方っていうのもできないでしょうという論理で言ってるんで、そんな重箱の隅つつくなっていうことは全く反対の論理ですと。したがって、まあ、声を大にしていきたいってことがあるので、こんなちっちゃなところからですね、実は霞が関におけるマネジメントの不在というところまで論を起こしていると思います。
まあ、それで先ほど、まあ、そのやはり大臣がバイネームで責任を取るってことなんでしょうけども、それが、まあ、一方で浅野さんおっしゃったようにそれがその非常にその政権交代があるにしてもないにしても逆にそこに戻ってくる役に戻りはしないかっていう非常に難しいところ、いやもちろん 結果的には私はやはり住民今おっしゃったようにですね、きちんとバイネームの責任者が利しているかということと同時に住民に接しているかと、私常に言うんですけど、市町村役場というのは基本的に住民票を取りに来るから1階がオープンフロアなんですよね。県の本庁舎というのは基本的に社会科見学の子どもくらいと入札の手続きの方くらいしか来ない。これの意識をやはりどうするか、もっと国家公務員の場合にはそうかもしれませんし、逆に国家公務員の現地機関は地元の限られた地域の人は見てるかもしれませんけど、逆にそれに対して言えないと思っている住民の意識をどうするのかということもあるんですね。
システム的にそれに加えてですね、我々知事として非常にその例えば知事が検責すると、まあ、地方選びに限らずいろんなパフォーマンスについて検責したり褒めたりするっていうのは長野県を意識してるんですよ。宮崎県も意識してるんですよ。その同じことをやってるわけですから、宮崎県に負けたくないとかですね、長野県に負けたくない、またよく言えばいいものは真似しようと。だけど日本国って時そういうですねレファランスがないんですよ。競争相手がないんですよ。全盛競争っていうのを誰とやるんですかと。で、まあ、それはもうシステムだから言っても仕方がないんですけども、それはですねそこをぜひ自覚をしなくて、競争相手がいないんだってことを自覚をしてならば、我々は効果不効果外在的にそういう長野県ライバル宮崎県ライバルと持ってるという部分からするそのある意味では楽だっていう部分があるんですけど、国はないから自ら実するしかないということですね。だからそこはそこは変えようないと思うんです。中国と比べてどうか韓国と比べてどうかってなかなかこれ難しいですから、システムが違うんで。だとすればなおのことですね、この行財政改革ということでこれ今論じてますけども、その自ら実するシステムを本気で作らないと偉いことになりますよということを、その辺の例えば政権交代の可能性とかですね、53ページ54、55として分析をしておりますので、ここもぜひ。
それもパブリックコメントではなく、パブリックコメントも究極に言えばですね、一人一人が端末持っていてやってることはですね、パブリックコメントなんで、パブリックコメントのプロというものなのか、そのパブリックコメントしてこないけれども確たるものがあるのかということをリーダーは常に言ってないといけません。もっと言えば東京大学に昔第一工学部第二工学部って学科ごとで分かれてたのかもしれないけど、もしかしたら第一厚生労働省第二厚生労働省とあって共存させるのか。
今の遅刻の話はですね、私民会行った時9時15分出勤で16分ぐらいになると総務のお姉さんがですね、出勤簿スーッと持ってっちゃうからサインできなくなるんですね、うん、1月で何日遅刻したって目に全部見えちゃう。だからもうそんな簡単なことでもね、いいんで、その、レファランスがないとかですね、いうことの前にですね、もし出勤時間が決まってるんであれば、誰が遅刻してどれぐらいの時来てるっていうのをつけるだけでもね、まあ実はすごく、まあ情報公開の話と近いところあるんですけども、あとはまあ遅くまでやってるとかね、本当にその今のですね、朝遅くて夜遅くまでいるっていうのが正当化されるなら、私はそうしちゃえばいいと思うんですが、11時から11時まで働くんですと、霞ヶ谷の人はね、そういうふうにして、実態に合わせた上でですね、きちっと、
彼らの資金の中では、私は午前で時以降まで働いてるのかなというのがあります。
いや、それでね、おそらく、その浅野知事の役人、僕も役人だったから、役人の意識から言うとですね、中央の役人は、いやいや、それはその、なんか、なんでしたっけ、遅れず休まず働かず、みたいな外形にとらわれずに中身をやってんだというふうに、まあ、多少ないとも自分のある人間は言うんですよ。だけど私の経験から言うとですね、大体やっぱこういう切りつけるんでいうと中身の方もダラダラしちゃってしっかりしないんですよ。で夜遅くまでいるかもしれないけどダラダラダラダラ、それこそ襟を正したような議論、表に出せるような議論をせずに、いやいや、こうやるとあだなとか、あっちの先生なんとか先生の顔が立たんからみたいな議論を全体としてね、これはある種姿勢論として言えばけじめがつかない。だから朝の出勤時間も会員の時間もルースで、でタクシー券もひょっとしたら業界のタクシー券を使ってる。でいや確かに拘束時間がないかもしれないけど、それでいや本当にパフォーマンス上がってるかっていう、パフォーマンスチェックをされてるわけでもないと、やっぱり全体としてその少しけじめをつけて襟を正してこういう自分の議論が世の中に残るということを意識して、どういうふうに評価されるかということを意識して仕事をするという意味においては知事がおっしゃっていると思うし、それは全くその通りだと思います。
でもそこはまあ潰れないし、業績がなかなか評価されにくい
から。だからそのためにも、さっき田中知事がおっしゃったように、この政策っていうのは誰の責任で、誰がこれを推進し、最終決裁をしたのかということをきちんと残して、ね、それは民間みたいに営業成績で評価するっていう数字が全てを語るみたいなことはないにしても、そうやってやっぱり個人個人が意識を持って、まあ、県民であり国民に胸を張れるようなそういうルールをちゃんと作っていく、その出勤のあり方もこれだけで全てが解決するわけじゃないだろうけど、その一つだと思うし、それからおっしゃったような匿名で議論の過程も残さないということではなくて、やっぱり誰それが少なくとも自分が課長で議論したものはこういう論点をきちんと議論したんだと、で最終的にそういうことで自分はこういう論拠でこの政策を防災を出したんだということをやっぱり記録に残していくような、そういう政策を作っていかなければいけないという意味においては、僕はその知事おっしゃったのは全く同意いたします
。まあ本来もっと時間を取ってですね、行うべきところなのだと思います。まあ、その意味では最後のお話も、決裁というのが非常に役所では重きがあると言いますけど、決裁がその印鑑や サインだけではない、その意思を持った一人の人間の考えがそこに反映されるかどうかということだと思いますし、まあ、裁判所とて処遂権というのもきちんと明記という中でですね、そうした明確な責任ということが全てに問われるということかと思います。最後にお二人、はい、は宮家さんの皆さんも伺いましょうか。よろしゅうございますか。で、まあ、今日皆様のお手元にもお配りしましたが、まあ、これはまあ、それぞれ3県の知事、同時に、まあ、多くのですね、それぞれ3県のスタッフがですね、献身的な協力によってこのような報告書が出来上がっております。ですからこれは冒頭にも申し上げましたように、このような報告書をまとめるということは、当時に全国知事会の構成員それぞれ、あるいはそのものとともに働く地方自治体の職員全てがですね、これを手鏡としてですね、良い意味で青平弁のために反芻しなくちゃいけない内容でもあろうかというふうに思います。願わくは、まあ、こうしたものを行うことが大変にラジカルであるとか、前代未聞であるとかですね、大変な異名だなどという過分なご評価をいただくのではなく、むしろこれはインセサントに当たり前に行われていくような社会と、そのことが決してですね、何かターゲットを定めて の攻撃であったり、それによって社会の価値があって、すべての面において皆が自己を持った上でですね、利していくことが結果として、より多くのものから信頼たる行政機関、あるいは国の在り方になっているのではないかというふうに感じております。大変お二人の議員の方にはお忙しい中をですね、また本当に林さんと松井さんが来ていただいたことで大変深まったのではないかと、むしろこの内容もきちんと一緒にまとめてですね、ご覧をチェックいただいた上でですね、全国知事会の補正にお配りをするというふうにできればと、このように思っております。大変にありがとうございました。そして宮部さん、浅野さん、また多くのスタッフにも心から感謝を申し上げたいと思います。また同行いただいた方々にも感謝申し上げたいと思います。どうも本日はありがとうございました。